はい、というわけで熱中症対策、はい、やってまいりました。ミップンの熱中症対策コーナーでございます。いやー、今年は熱中症がホットワードになるレベルですよね。なまっちゃった、すぐなまる、最近すっごいなまるんですよ。最近職場にですね、関西弁の方がいらっしゃいまして、いや全然これ熱中症と関係ない話なんですけど、関西弁と、私名古屋の三重寄りなんですね、出身が。で、三重弁ってちょっと似てるんですよ。ただ私は関西弁は喋れません。三重弁しか喋れません。なんですけど、それがなんて言うんですかね、いや何々やんなとか、いやうちはさ何々やんなとか、そういう、これ三重弁なんですよ。で、関西弁もちょっと似た感じの言い方するじゃないですか。もう最近すっごい、だからなんか名古屋弁と関西弁が混じったみたいな方言が出てきて、私どこ出身なんだろうみたいな。あー、やっぱり言葉って移るんだなーっていうのをしみじみ感じております。はい、東京に住んでおります。東京弁じゃない、標準語、きちんと標準語を喋っていきたいと思っております。ミップーでございます。ね、チューしよ。はい、というわけで熱中症対策戻ってまいりました。はい、皆さん熱中症対策しておりますか？いやー、熱中症はですね、やっぱなんて言うんですかね、こうすごく気をつけててもなるんですよ。あの、体温が上がりすぎてしまうことによって起こるものなので、水分をきちんと補給していてももう起きてしまうことはあるんですね。なので熱中症っていうと、水分を補給しましょう、塩分を取りましょうみたいな話がよく出ますけど、まあとりあえず水を飲めば、こまめに水を飲めば熱中症は防げるよっていうのは、そういうわけではございません。というわけで、まあちょっと熱中症について話していきましょう。水分補給していたはずなので熱中症が起こったり、逆に水分補給をしているせいで熱中症がひどくなるっていうこともあります。外にいる時に熱中症に気をつけようみたいなことが多いですけど、熱中症が今やっぱり一番起きるのは室内でスポーツやってる時なんですよね。なぜならですね、もちろん高温、あと日差しもすごく熱中症に対しては危険なものなんですけど、それと同じレベルでとっても危険なのが多湿、要は蒸し暑さ、湿度、あれがねやばいんですよ。で、それが結構やっぱり起こるのが体育館の中とかですね。やっぱり小学校の全体朝礼で体育館の中でうんたらかんたらみたいなニュースもちょっと前にありましたけど、その例えば卓球やってたりとか、バスケットボールやってたりとか、ああいうのはこうどんなに体育館のドアを開け放してもどうしてもこう湿度が上がってしまうんですね、温度だけじゃなく。ね、直射日光の下にいないだけマシじゃないかって思うかもしれませんけど、実はそのすごいムシムシしてるっていうのが体力を奪うので、それによって熱中症が引き起こされることもあるので、まあ暑いからとりあえず室内に入れようとかいうのもいろいろ考えて考え 考える前に熱中症にならないように気をつけましょうねみたいな感じなんですけどね。はい、というわけでですね、なんでその水を飲んでも熱中症になる可能性があるかって言いますと、とりあえず汗をかきすぎることによって体内の塩分やミネラルも奪われてしまうので、そこに水分補給だけを行いますと、こう体内の要は塩分濃度が崩れるんですね。なんでよく熱中症対策として塩飴を舐めましょうとかあるじゃないですか。あれは本当に重要でして、塩飴をこまめに舐めるとともに水分をきちんと補給する、出した汗の量と同じだけの塩分と水分を同時に補給するっていうのが大切なんです。なんでめちゃくちゃ汗かいたからめちゃくちゃお茶飲んだとかいうのはあんまり良くないです。まあこれはね、塩ちゃんと舐めましょうみたいなのはよく言われていることではあるんですけど、じゃあ実際どれぐらいの塩を体内に入れたらいいのかっていうのをちょっと説明していきたいと思います。目安としてですね、まあ、スポーツドリンクがいいんじゃないかって皆さん思われるかと思うんですけど、実際スポーツドリンクがいいです。あー、これお子様に関して言うんでしたら、スポーツドリンク、いわゆるフォンハレフゼットとかアフエレアフとかはちょっと砂糖が多いので、できたら水に薄めてください。お子様にあげるとペットボトル症候群とかジュース症候群って言われるものがありまして、まあちょっと糖質を一気に取りすぎるとかそういう話ですね。なんでまあちょっとスポーツドリンクを飲ませる場合は薄めて、これ大人の場合もなる可能性があるので、できたらスポーツドリンクはちょっと水に薄めて飲んでいただけるといいなと思います。でそれ以外にもですね、スポーツドリンクが手軽に手に入らないじゃんっていう時あれかもしれない。そんな時、食塩水でも OK です。いわゆるただの水に塩を入れるものです。だいたい目安としてですね、1リットルの水に対して 1-2g の食塩で OK です。でまあスポーツなどをやってて結構体力を消費しているときは、砂糖を加えるとその水分や塩分の吸収率が良くなるんで、その 1-2g の食塩プラスちょっと甘みを感じるぐらいお砂糖を入れてもいいです。何これ、ただの手作りスポーツドリンクの作り方講座かな。いやでもまあスポーツドリンクね、いっぱい買うより自分で作っちゃうと結構手軽なんで、ぜひぜひおすすめします。これどんなに汗かいててもやっぱり日本人の食事って結構塩辛いんで、1リットルに対してお塩はほんと 1-2g でいいです。でそれプラスちょっと甘みを感じるぐらいのお砂糖でいいです。あとですね、日本人大好きなカフェインの入った飲み物、暑いからエナジードリンクとか皆さん飲みますよね。あれカフェインめっちゃ入ってますよね。カフェイン自体の作用に関して良い悪いはちょっとミップは今言葉を控えさせていただきたいと思うんですが、熱中症に関して言えばカフェインは非常に強い利尿作用がございますので、要はトイレ行きたくなるんですよ。なんかすぐトイレ行きたくなるっていうか、トイレ行くこと自体は全然いいことじゃないみたいな感じがあるかもしれないんですけど、体にうまく水分が足りていない時に、体がきちんとその飲み込んだ水分を吸収しきる前にトイレに行って出してしまうっていうことがカフェインで起きることがあるので、ちょっと暑い時とかもしかしたら私熱中症起きちゃうんじゃないかなみたいな時は、できるだけカフェインはこうね避けていただけるといいなと思います。まあ熱中症はですね、一番大切なのは 喉が渇く前に飲むこと、そしてお茶や水じゃなくてスポーツドリンクや今私が言った手作りスポーツドリンク、食塩と砂糖を混ぜた、まあ、スポーツドリンクだったらちょっと水に薄めたものがいいよっていうのを、その喉渇いたなっていう前にこまめにやっていきましょう。体の塩分濃度と体の水分濃度をきちんと調節していきましょう。ミップの熱中しよコーナーでした。悲しいことにお別れの時間がやってまいりました。寂しいですね。いやー、でも寂しくても、どんなに寂しくてもお別れの時間はやってきてしまうの。みんな、ミップにまた会いたくなったらこの放送を聞きに来てね。ミップはいつでもここで待ってるよ。
ミップのファンの全国の1億人のみんな、ミップはいつでもみんなのことをここで応援してるから、みんな熱中症なんかに負けないでガンガン毎日過ごしてこうね。
はい、というわけでいつものやっていきたいと思います。ファニーボイスルームというかピフリネット、ツイッターやっております。@ピフリネット、フォローよろしくお願いいたします。Facebook もやっております。 http から始まる facebook.com/でラストピフリネット、ピフリネットです。こちらもぜひぜひページを見ていいねを押してください。メールアドレスございます。こちらファニーボイスルーム専用のメールアドレスとなっております。 funny@pifuri.net、 funny@pfri.net です。お便り待ってます。お便りね、ミップへのラブレターでもいいんだよ。なんかね、今ね、すごい独り言なんですけど、このミップへのラブレターでもいいんだよって言った瞬間に局長が一瞬首をかしげたのを、ちょっとミップはすっごい今見てました。なんですかね、なんでしょう。もう局長とはちょっと長い付き合いになるんですけど、この放送終わったらちょっと局長とね、細かいお話していきたいと思います。はい、ミクシーのコミュニティってまだあるんですか？あるそうです。ミップはミクシーコミュニティっていうか、ミクシーへのログインパスワード忘れちゃったんですけど、友達まだミクシーやってたんで、多分リスナーの皆さんの中にもまだミクシーやってるんじゃないかなっていう方、ミクシーやってるよっていう方いるかなと思うんで、よかったらね、見てください。ちなみにミクシーのコミュニティの更新って局長がされてるんですか？あ、局長はされていない。誰が？あ、これこの話あまり触れない方がいい。あ、触れない方がいい。失礼いたしました。大変失礼いたしました。ちょっとね、これね、さっき局長が首をかしげたのと同じ感じで、ちょっと私も後で局長にお話しされるかもしれませんね。はい、次回放送日は8月13日、ついに8月に入ります。夏も本番になってまいりますね。とっても暑いですけど、みんな海に行って浴衣着て吹っ飛ばしていこうぜ。というわけで、次回放送の出場もミップが行います。パーソナリティもミップ一人で行います。次回の放送もミップ一人劇場、みんなが元気出ちゃうミップ一人劇場です。お届けしましたのはミップでした。またのご来店をお待ちしております。バイバーイ。この放送はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたしました。